熱血
人体塾超ええやん。
皆さんこんにちは。熱血人体塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は重田舞子、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田治さんです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ塾長、
はい、
台風も過ぎ去りまして、
ね、今年はもう雨ばっか降って
ですけれどもね、
うん、
まあこの週末はいいお天気に恵まれそうだと言われておりますけれども。
そうですね、
今日は祝日、
はい、
秋分の日でございます。
秋分の日、
はい、
今日はですね、うちの奥野くんの結婚式終わってきました。
お、結婚式。
そうです、奥野くん結婚おめでとう。
奥野さん、オーナー感謝祭の際はお世話になりました。超ええの社員さんでね、式を取ってオーナー感謝祭をまとめておられましたけれども、ご自身の結婚式が今日、
はい、
朝ですね、
はい、
あったんですね。
今日午前中にありましてですね、それが終わって飛んでスタジオにやってまいりました。
はい、あ、そうなんですね。
はい、そうですよ。
はい、まあ、オーナー感謝祭のお話は今日この番組の中でも後ほどね、はい、伺っていこうと思っておりますけれども、はいはい、まあ、そんな幸せなこともある方もいらっしゃるでしょうね。まあ、ブライダルシーズンでもありますし ね、9月は
ね、もう秋になると
結婚式 ね、はい、どんどん増えますから。
出産もあるしね、一人でうちの社員でですね、
はい、
世界旅行を自転車で出発します。
え
元自衛隊の特殊部隊にいた男なんですけど、ね、なんか会社辞めるって言うてきたらどないしたんやんって言うたら、なんか世界旅行をするのが夢やったということで、
はあ、
自転車を買ってですね、まあ、1ヶ月間は東北でちょっとボランティアやって、それから世界旅行を自転車するらしいです。
会社も辞められて、
ええ、一応、まあ、まあ辞めるいう形だけど、また帰ってきたらおいでって言ってたんですけど、真面目ないい男なんで、
はあ、
彼はですね、自衛隊時代の T シャツを持ってきましてですね、
はあ、
なんか背中に書いてくれ、まあ、僕は一応言葉は夢って書いてたんですけど、ね、
古
い方で、まあ、喜んで出発したようですね。
夢を叶えるべく。
いいですね、若者はそういうことができるんで。
すごいですね、でもその思い立ちは。
うん、まあまあしたかったらしいですよ。
はあ、それで世界旅行に実際に行ってしまったと。
なんか
ね、世界旅行ですからね。
ら
はあ、ちょっとぜひスタジオにも来ていただきたいです
ね。いやいや、
帰ってくるのが
一番なんか。ボロボロで帰ってきた。
まあ長江さんの社員の。皆さんの中でもいろんな、ね、うん、状況がありますね。
だけどやっぱ若者はそれぐらいのやっぱ夢となんか楽しみを持ってトライしていくのも、なんか日本もまあ捨てたもんやないなというふうに思ってるんですけどね。
やっぱり勢いが必要です ね、若者。
なんか草食で男子とかばっかり言われずに、やっぱり肉食系もたまには夜でと。
そうですよ、
頑張っちゃうよというのがおっていいですね。
いいですね、
頑張っていってこいって一応激励してたんですけどね。
がぜん肉食系の塾長からするとね。
そうです、
はい、どんどん増えてほしいですね、はい、そんな男子がね。
ね
なるほど、まあ、皆さんもこの週末いろいろ予定を立てている方も多いと思いますけれども、楽しんでください、
はいはい、
この番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしております。長田塾長にズバリ解決していただきます。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jpee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、お好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたします。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超ええの提供でお送りします。
超ええのイメージキャラクター、水沢エレナです。私は京都が大好きです。情緒があって風情もあるし、一度は住んでみたいと思います。そんな京都でお部屋を探すなら、やっぱり超ええ。豊富な物件できっと見つかる納得のお部屋探し、さあみんなも超ええに相談しよう。
熱血
人体塾超ええやん。
熱血交友録。このコーナーは 長田塾長の交友の中からリスナーの皆さんへご紹介したい超ええ話をお送りします。時にはゲストもお招きして普段は聞けない業界の貴重なお話を伺います。さあ塾長、
はい、
まあ、オープニングでも話が出ましたけれども、
はい、
ちょうど今から2週間前の9月9日に、うん、ウェスティン都ホテル京都で、
はい、
オーナー感謝祭を開催いたしました、
は
い
は
い、
そうですね、今年は第2回目でね。
そうですね、
毎年お正月にやってたんですけどね、合宿交換会を。なんかもう10年ぐらいやるとパターンが同じであかんなということで、
うん、
まあ、芸能界の人をお呼びしてですね、イベントやるのもいいですけどね、管理担当者ともっとこう話をしてですね、いろんなことを喋るのもこれもコミュニケーション図っていいかなということで、去年からですね、
はい、
手作りの、
え、
社員が集まって手作りのですね、オーナーさんに、日頃お世話になっているオーナーさんに感謝するという意味で感謝祭がですね、今年2発目2年目やらせていただきました、
はい、
しばらく続けたいと思います。
お、
はい、
去年に引き続き私も司会で行かせていただきましたけれども、
はい、
今年のオーナー感謝祭もまた思考が去年とは全く違っていて盛り上がりましたね。
そうですね、結婚したらですね、奥野くんが主力になってですね、いろんなことをもう数ヶ月前からですね、企画をしてやってくれました、はい、なかなか良かったんではないかなというふうに思ってるんですけどね、
流れとしましては、はい、まあ、去年は、まあ、手作りというところを重要視して、はい、社員の皆さんが合唱されましたけれども、
はいはい、
それもエンディングの方に歌われたのが、今回はオープニングで、
そうですね、
太鼓演奏、
はい
ね、
はい、
力強かったですよ、
なんかああいうの好きな、うちの中央センターの樋口課長がですね、結構そういうのはよくやってくれますので、まあ、よかったんじゃないかなというふうに思いますけどね、素人がやんねえからね。
いや、もう皆さん息もぴったりで、
一生懸命練習してたと思うんですよ、
ね、仕事終わりに集まって、
はいはい、
これでもかこれでもかというほど練習したと聞きましたけれども ね、
はい、
でも華々しいオープニングがありまして、オーナー感謝祭がスタートしました、
はい、
で社員の方と私2人で司会をさせていただいたんですけれども、はい、まあ、ご列席いただいているご来賓の方ですとか顧問の皆様、オーナー会長の方々のご紹介をさせていただいて、はいはい、すごくたくさんまた来られてますよね。
去年はですね、去年よりも100名弱多くてですね、
はい、
今年はウェスティンさんの瑞穂の間で広い間が4階にあるんですけど、
広いです、
そこをお借りしてですね、まあ、結構余裕な感じで、まあ、あれぐらいだとお客さんも来ていただいてですね、うん、話もできるし、結構良かったんではないかなというふうに思ってるんです。
本当にたくさんのゲストの方が来られておりました、はいはい、まあ、
年に一度のことなんでね、
ええ、
オーナーさん集まっていただいて、まあ、横のつながりもそこでできるんで、
そうですね、
まあ、いろんな意味では、まあ、コミュニケーションを図るために、まあ、いいんじゃないかなというふうに思ってるんですけどね、
はい
はい、
ビュッフェ形式で皆さん楽しまれている中ですね、はい、これもうメインイベントと言ってもいいんでしょうかね、町営ランニングが今年はありましてこれがまた社員の方が一肌脱いだ感じですよね
山本部長がですね、ウェスティンから稲荷まで行ってですね、
伏見稲荷大社ですね、
部屋が少しでも詰まるような祈願をしまして、
はい、
また走って帰ってくるというですね、
はい、
まあ、イベントをちょっと組んでくれたんですけど、まあ、よかったんじゃないかなというふうに思いますけどね。
ねえ、もう皆さんがいらっしゃる中でスタートしまして、片道6キロ往復12キロの道のりを、
はいはい、
ランニングもしましてね。
そうです、なんかテレビ見ててそれを見本になんか真似してるような感じやけど、まあ、丸っぽ真似してんねんけどね
最後サライが流れてましたしね、会場にね
距離がまあ12キロで短いけど、あれ50キロでしたらもう泣いてしまうと思うけど
でも山本部長もマラソンの経験ないっておっしゃってましたからね、
はいはい、
そんな中で12キロ走られて、
そうですね、
で絵馬を奉納されて、ライブ中継も現地と結んでね、
はい、
会場からも、はい、中継を見て盛り上がりましたけれども、
もう来年のですね、オーナー感謝祭をこれからスタートですね。
あ、
何をするのかちょっと分かりませんけど、まあ、若い人たち集まってですね、いろんなアイデアを出し合って、
はい、
普段会わない人がセンター集まってですね、こう話したりって、まあ、他社の食事もしたりするのは非常にコミュニケーション、これ社内でもいいですね、そんなも含めて内外ともにですね、いいか思って、まあ、やってるんですけどね、来年はまたどれになるか
ね、またガラッと趣向を凝らしたものが、
うん、僕らはもう出演、ね、去年は出演したけど今年は全然何もなかったからちょっと寂しいな、なんかないの言ってたけど、
ね、そう、塾長がね今回ずっと座っておられましたよね。
何もなかったですね。まあまあそれもそうかなと、年寄り黙ってっていう感じ。
去年がちょっと働きすぎたのかもしれませんね、地デジ確認をしてね。
もう今年は地デジがなかったから、
ね、
寂しい感じだったけど、
塾長もゲストの方のお相手をされておりましたけれどもね。
そうですね、まあまあなかなかですね、ああいう機会、我々も昔はですね、山田さんとこ行って夜喋ったりとかいろんなことしてたんですけど、最近やっぱり500名以上の小野さんいらっしゃいますので、まあ、なかなかですね、お会いしてゆっくり喋れる機会もないんですけどね、まあ、そういった意味では多少我々とのコミュニケーションも図ってもらえるかなというふうに、はい、思うんです
よ。そうですよね、はい、各テーブルにそれぞれ省営社員の方たちも加わって、はい、オーナーさんやゲストの皆様のお相手をねされておりましたし、はい、で、まあ、このイベントの中ではその他省営からのご案内ということで、はい、年末チャポン宝くじやベルビークラブのご案内があったり、はい、あと、まあ、出展企業のブースなんかもありまして、省営さんに関わる出展企業がいろんなブースでね、はい、ご自身たちの商品の紹介をしておられました。それは、まあ、オーナーさんがこれからマンションを建てられて、はい、その中にどんなものを組み込むかっていうので関わってくる企業さん
なんですね。そうですね、いろんな方々がですね、まあ家の方でこう単品を見ての事故でやっぱりそれ一堂に会してですね、はい、言い悪いを手で取ってみるとかね、はい、まあ、ね、いつも管理担当者に任せてるのをそういうところで業者の方から見せてもらうっていうのもこれもなんか知恵尽くし、まあ、矢野さん自体にはプラスになるかなというふうに思ってるんです、うん、それを使用するシーンは別にしてね、はい、見ることがやっぱり大事だと思うんですけどね。
そうですね、はい、水回りのことですとか照明とかもいろいろ関わってきますからね、はいはいはい、まあ、もう他にもいろいろありまして、もう皆さんが参加してのね、はい、ダーツゲームを交えた抽選会なんかも趣向凝らされてましたし、これ1位特賞、1位が海外旅行で、さらにその上が
そうですよ、もうちょっともっと英検してくれとか言われたけどね、
言われてる方もいらっしゃいましたけどね、まあ、
ハワイ旅行で私とこ一応無料で全員をご招待してますので、あんまり言わんといてほしいなと思うんですよ。だけどまあまあハワイ旅行で来年はですね、なんかちょっと近くやからもうちょっと遠いとこしてくれっていうリクエストはありましたけどね、まあできるならばやりたいなと思ってるんです。
すごいですね、
ヨーロッパでやってほしいなとかオーストラリアとかいう話をしてはりますけどね、まあ、できればご要望にお答えしてやりたいなというふうに思います。
ねえ、はい、すごいです、もう、はい、特賞がハワイで1位がアジア圏で、
そうですね、
まあ、その他さまざまな商品が出ておりました。そうですね、はいはい、まあ本当に今年も盛り上がりましたオーナー感謝祭、はい、オーナーの皆さんはどんなご感想でしたか。
そうですね、まあ去年よりも今年はやっぱり100名近く増えてますので、これ来年になるとですね、もっといろんな企画をやることによってまだまだご家族で来られてますから、まあ、多分ですね半分ぐらいしか来られてないと思うんですね、はい、で1000人なんてこれえらいことじゃないと思ってるんですけども、だけどまあ来ていただいて、はい、いろんなイベントをすることがやっぱり年に1回ぐらいは、まあ、家賃も下がって2ヶ月もあるかとうさ話もあるやろうし、管理担当者に文句も言いたいし、それでまあすっきりして帰っていただきたいと、はい、いう思いがあってですね、まあ、来年もこういういい企画をですね続けてしばらくはやりたいなというふうに思ってます、
はいはい、現在物件を所有していて長井さんに管理をお願いしたい、これから所有する予定の物件を長井さんにお任せしたいと思った場合、はい、どこに相談すればいいんでしょうか。
各ですねベルビーっていう管理センターが京都にやっぱり12、3カ所ありますので、そこへですねマンションを買うねんけどちょっと中の査定やってくれとか、管理費どれぐらいかかんねんとか相談来ていただく、また仲介センターですね、町営の仲介センターが9店ぐらいありますので、はい、そこへ行っていただいてですね、ちょっと話聞いてくれへんかって飛び込んで言うていただいたら、はい、それはそれなりのですねうちの方で対応させてもらいますので、
はい、
どんどんですねやっぱり都市行かれるとお仕事もできなくなりますから、まあ、多少の家賃もお小遣い程度に入ってくるっていうですね、うん、思いがあればですね、若い時に頑張ってですね、はい、仕事してまあちょっと毎月10万円か15万円ぐらい入るようなですねオーナーになっていただいたら、まあいいのかなと、まあ、ご相談ください、
はい、ええ、詳しくは長井さんのホームページをご覧いただきましたら、
そうですね、
はいはい、そういったベルビーですとか管理センターなどの情報も出ておりますので、はいはい、ご覧ください、はい、熱血交友録、今週は先日行われましたオーナー感謝祭についてお話を伺いました。では、はい、ここで一曲いきましょう、
はい、今日は長渕剛さんのですね復興ソング トライアゲインというのをお願いします。
あ、長渕さんも出されたんですね。
そうですね、
はい、絆をテーマに制作された曲だということです、はい、トライアゲイン。
長英のイメージキャラクター水沢エレナです。私は京都が大好きです。情緒があって風情もあるし、一度は住んでみたいと思います。そんな京都でお部屋を探すならやっぱり長英。豊富な物件できっと見つかる納得のお部屋探し、さあみんなも長英に相談しよう。
熱血
賃貸塾超エア、
賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに、熱血賃貸塾超英安塾長、住まいに関するスペシャリスト超英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはお好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたしますので、どんどんお寄せください。そしてコーナーの最後には長田塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ塾長、
はい、
今週もたくさんお便りいただいておりますので、はい、ご紹介していきましょう。
はい、どうぞ。
まずは京都市左京区にお住まいのゆうちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。昼間からラジオを聞きながらいっぱいやっています。まだまだ在庫がいっぱいのそうめんをすすりながらの酒も格別。前から聞いてみようと思っていたのは、マンションのオーナーになった場合に日常の負担はどんな感じなんですか。管理会社に全部丸投げできるのか、管理範囲によって値段が変わるとか、管理しきれない範囲があるとか。ということで、そのオーナーになるにはということのメッセージをいただいて、その後追加でまたゆうちゃんさんからメッセージ来まして、3階建てで15部屋くらいの普通のマンションで月々の管理コストってどれくらいなんでしょうか。オーナーが管理会社に払う金額、ということでいろいろ気になっていらっしゃるようですね。オーナーを考えておられるんですかね。
うん、そうやね、まあ、あの3階建てぐらいが一番いいんです。
あ、そうなんですか。
はい、あの維持費が非常にランニングコストが安いというね、
はい、
例えば4階5階になってくるとエレベーターは、まあ、6階以上なんですけどやっぱり必要でしょ、
はい、あ、そうか。
エレベーター入るとエレベーターの管理費とかやっぱり毎月ね、まあ、フルメンテナンスと5万円6万円になりますし、 POG で、まあ、全てではない契約をすると、まあ、3万円とか3万5千円になりますので、
はい、
それが必要なくなると。それと、うん、そのあの電気代ですね、エレベーター上がったり下がったりすると電気代がやっぱり毎月数万円かかりますので、
うん、
まあ、3階建てですと、まあ、自分で上がっていただくということですから、まあ、3階建てでも、まあ、物によってはですね、高級マンションはエレベーターついてますけども、まあ、3階建てぐらいが一番いいと。
はあ、それで月々の管理コスト平均
だいたいですね、あの一つの部屋がですね、だいたい家賃のですよ、はい、5% とか 8% この範囲内で管理が決まります。だから10万円ですと1部屋5000円から8000円、
はいはい、
まあ、数が増えればですねやっぱり少し安くなりますので、まあ、15ぐらいやったら、まあ、そんな感じを基本形にしてですね、それはあと管理会社を相談してもらうと。それとあとお掃除ですね、お掃除が管理会社に任すか掃除会社に任すか自分でされるかと。
あ、
それも週毎日するか週に1回するか週に2日するか週に3日するかによって変わってきます。
あ、
それと周りに植木が植わってるか植わってない、
はあ、
これがちゃんとできるか。それからゴミ集めですね、
はいはい、
これは市のゴミ集めるか有料ゴミにするとやっぱり1部屋500円以上かかってきますので、
はいはい、
それをやるか。それによっていろんなオプションがありますから、はあ、それで見積もりをしていただくと。
なるほど。
それと買われる場合は現金でキャッシュで買われる場合はいいですけども、銀行ローンを何本かかましておくと返済金なってきます、
うん、
それと固定資産税が必ずかかってきますので、
あ、そうですね、
で物を買うと所得税がかかります、
はい、
それをずっとみんな計算してですね、
はい、
一体次々まあ何本残んねやと。で多分ですね、建物っていうのはだいたい12、3年に1回ね、外装を改装します。タイルの場合は比較的安い、まだ汚れないですけども、吹き付け塗料されてる場合はもう12、3年に1回必ずやらないとかなり劣化しますので、うん、それでやっぱりこれぐらいのマンションですといいですね、工事をしたらだいたい1000万ちょっとぐらいかかります、
はい、
少なければ600万ぐらいで終わると思います、
うん、
それとあと受水槽とか高架水槽が入ってるか入ってないか、まあ、そんなことによって例えば浄化槽があるところですね、浄化槽のあるところないところありますから、
はい、
中へ行くと浄化槽、それのメンテナンスもかかります、
はい、
はい、いろんな面でかかるんで、それが一体なんぼなんやっていうことをですね、うちの管理センターかなんか言っていただいたら、はい、どっかいいとこ、これぐらい金残るとこないかと、はい、探さつか、いいとこ見つけられて、そこで見積もり上げてもらう。で、家賃も借り上げ、もう年間で借り上げするか、それともその管理を払うか、どっちを選択すると。で、我々としたら借り上げした方が利益高いんです。リスクをかぶりますから、やっぱり高いですよね、はい、だけどオーナーさんにしたら部屋開くかもしれへん、開かへんかもしれへんということも考えられますから、うん、それもどれを選択するか、それはオーナーの自由だ。だから結構資産を持つっていうのはね、それなりに経費もかかるし、はい、その代わり、まあ、10号ぐらいでお借り入れがなかったら比較的お金が残ります。だけどお金が残ると税務署が税金払ってください、うん、部屋を隠すことができない。だから必ず家賃なんぼでどうなったら収益、年間これぐらい収益あるから、それに対して税金かかってきます。これは総合所得できますから、うん、オーナーさんが他にお仕事されたらそれも全部突っ込みできますので、うん、その税金もしながら、いろんな結構あるんです。
ありますね、これでもだいぶゆうちゃんさんものすごい参考になったんじゃないですか、
だからそういったねことをただしですね、年行かれて年で仕事ができなくなった時に他にも収入ないんで、これが収入になると、
はい、
まあ、例えば3階建て15室でしたらワンルームでしたらだいたい5万円ぐらいですから、
はい、
75万円入ってきますね、
はあ、
そこに経費を引いて、まあ、50万ぐらいのお金は残ると、それが返済できてたらそれは生活費に気楽にあとは使えますね、
は
あ、だからお仕事を若い時に一生懸命されて、将来年行って自分でそういうことを一生の計画を立ててですね、収入を得るように考えることが男としては夢なんですよ。だから結構そういう方多いです、
はい、
年行ったら家賃で多少気楽に暮らしたいなっていう人がいるんで、若い時に頑張って仕事してください。
なるほど、
ぼやぼやしてたらあかんで、
は
頑張って仕事してですね、年行ったらですね、それなりにやっぱり楽しい老後を迎えるということが大事なんで、
はい、
目標を持って3階建て15戸頑張ってください。
はい、すごく的確なアドバイスをいただきました。
そうなんです、ね、プロですからこればっかりやってるからもう隅から隅まで分かってますので、もう何でも言ってたら即回答させてもらいます。
まあ、それと同時に本当に細かいいろいろな計算が必要になるんだなということも明確になりましたので、
は
い、
そうです、
ね、詳細はまた長井さんにそれこそね、もう連絡をしていただいて、もう見積もりを出してみることもできますよね。
そうですね、
はい、具体的に、
はい、
ですのでまたホームページで、チェックをしてみてくださいね、はい、ゆうちゃんさんご連絡ありがとうございました。
はい、
さあもう一つご紹介しようと思ったんですけれども、非常にボリュームアップしてしまいましたので、この一通で今週のツボいきましょうか。
はい、もうもちろんですね、賃貸マンション等お持ちになったら町営に管理を任せてちょうだい
ちょうだいということでありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはお好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁天の割引券をプレゼントいたします。お待ちしております。以上、賃貸のツボでした。
長英のイメージキャラクター、水沢エレナです。私は京都が大好きです。情緒があって風情もあるし、一度は住んでみたいと思います。そんな京都でお部屋を探すなら、やっぱり長英。豊富な物件できっと見つかる納得のお部屋探し、さあみんなも長英に相談しよう。
お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。そろそろ番組もお別れのお時間が近づいてまいりました。塾長、
はい、
今日はまあ交友録もオーナー感謝祭のお話 で、はい、お便りもオーナーをちょっと考えておられる方のメッセージもありましたけれども、
そうですね、はい、
オーナーになるのにこう動き出すタイミングでいい時期ってあるんですかね。
いい時期って、まあまあそういう物件がどれぐらいのものを自分がいけるかっていうですね、現金を例えば足すのか、 まあ、銀行さんから融資を何歩してもらうとかいろんなことを考えると、物件がやっぱり一番多く出る時期っていうのは決算前ぐらいね、あの1月から3月の間にパラパラと出ますと。ただしその皆さん方が思っているですね、数千万単位のものは年、まあ、1年を通じてですね、いろんな事情があって、例えば相続するたびに売って逆に売ろうかとかね、あのもう皿食べたけども返済が大変やから2ヶ月もあるし売ろうかとかね、それはまあいろんな情報でインターネット見るとか、不動産屋さんに聞くとかねしながらやると。ただし例えば3億とか5億以上グラスになってくると決算前になったら出てきますから。
なるほど。
まあ多いやつやったら何十億単位 で、はあ、30億50億も出てきます。銀行さえ OK で言われたら言ってください。
まあ、規模が大きいですけどねそこは。
いや大したことないです。
なあ、そうですか。まあ、考えられる方はチョエさんが強い味方になってくれますのでね、はい、連絡をしてみてくださいね。
はい、
はい、でそんなチョエさんなんですけれども、はい、今日は9月23日もう間もなくこのキャンペーン、
はい、
終了しますね。
そうですよ、はい、気がついてくれました。あと1週間ですよ皆さん。たくさんもほんまに来ていただいてありがとうございます、
はい、
まだもう少しですね、多少残っておりますので、
はい、
もう来月探そうとか11月探そうかと思わずに今月中にですね探してください、
はい、
当社の管理センターもしくは営業センター行ってもらえてない、言うてたよちゃんと塾長言うてたよ、なんかあんでしょ出しなさいって言ったらなんとか出してくれると思いますので、嫌なんかって言うてください。ないって言うんやったら嫌なんかと、私に貸したくないんかと。
はい、チョエさんの3ヶ月間家賃半額キャンペーン、はい、仲介手数料が無料になります、はい、非常にお得なキャンペーンが9月30日に、
はい、
いよいよ終了となります。
そうですね、今年最後のキャンペーン、
はい、
あと1週間。
そうです、
皆さんどうぞ来てください。
はい、
はい、
チョエさんの営業センターの仲介で町営の管理物件に新規でご契約の方が対象となります。
そうです、
はい、そして1年以内に解約の場合は家賃半額の特典は取り消しとなりますので、はい、そのあたりはご注意ください、
はい、
3ヶ月間無料 で、
そうです、
仲介手数料も無料ですので、
そうそうそう、ね、今入っていただいたらですね年末のですねチャポン宝くじ権利あり。
そうです、
今ですよ、
年末チャポン宝くじはまだ11月まで
1等10万円
やってますけれども、
元気
ね、
いいですよ、
これ9月中だとこの2つが対象となってきますのでね、
得ですこれ。2ヶ月間家賃ただみたいワンルームやったら、
ね、
ほんまにもう
非常にお得なキャンペーンです。
大変ですわ我が社も。
この半額キャンペーンについてはあのオーナー感謝祭でも CM 出演された社員さん2人出られて実演してくれましたからね。
ああ、あの半額半額と
半額本当に食べましたね。
口の中血だらけになって頑張りました。
大変ですね。ねえ、それだけ長英さんも、ね、体を張って、打ち出したこのキャンペーン、
あれあのハンガーをねえ重田さんにもちょっと食べさせてやりたかったな。
あのそうです、ちょっとかじりたかったですね。どんな味するんですかね。
今度持ってきましょうか。
ここで食べます。
血だらけなの。
血だらけはちょっとまずいです。もっと柔らかくしておいてください、はい、ということで3ヶ月間家賃半額キャンペーン9月30日までとなります。
はい、
熱血賃貸塾超エアン、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長栄代表取締役の
佐田治、
そして重田舞子でした、はい、また来週です。さよなら。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りしました。